29日木曜日の小樽尻べし版です。最初に選挙関連記事4つを読みします。衆院選北海道4区候補走るの2回目。中村博之氏64歳、自民前、維新推薦、国とのパイプ役に自負。27日、第一声に臨んだ倶知安町内のホテル。会場を埋めた支持者と握手をがっちりと交わし、演壇へ駆け上りました。自民党総裁選で自身が3回連続で推薦人を務めた高市早苗首相が誕生。今ほど国政の中枢に近づいた経験はない、と自らの立ち位置を強調。地域のために絶対に負けられないと訴えました。中村氏と並び積極財政訴え。首相が演説。高市早苗首相は28日、衆院選北海道4区札幌市手稲区西区の一部石狩市尻べし管内に立候補している自民党前職の中村博之氏の応援のため道内入りし、札幌市手稲区の JR 手稲駅前で街頭演説を行いました。党総裁選で3度首相の推薦人を務めた中村氏を同氏と呼び、中村氏と並んで責任ある積極財政を進めていくと訴えました。次は社民比例鳴海氏。消費減税実現を。衆院選比例代表北海道ブロック定数8に立候補した社民党新人で、同連副代表の鳴海和義氏71歳が28日、小樽市内で街頭演説を行い、選挙は各党が政策を訴える大事な時間。真冬に選挙をする高市早苗政権は、庶民の生活を分かっていないと批判しました。尻べし管内、期日前投票始まる。2月8日投開票の衆院選の期日前投票が28日、北海道4区の各市町村でも始まりました。衆院選と同時実施の最高裁判所裁判官に対する国民審査の期日前投票は今回2月1日から始まります。次です。第28回雪明かりの道。ステージと滑り台別々に。芸術村会場、利用者の安全性考慮。小樽市内で2月7日に開幕する第28回小樽雪明かりの道のメイン会場の一つで、雪のステージとゴムチューブで楽しむ雪の滑り台を造成する小樽芸術村会場のレイアウトが決まりました。実行委員会は当初ステージと滑り台の一体化を検討していましたが、運営面や滑り台を利用する人たちの安全を考え、隣接する形で別々に作ります。芸術村会場には、幼児向けの小規模な滑り台や雪玉作りなどを楽しめる子ども広場も設けます。次は、小樽水族館からです。極寒でもトド生き生き。怪獣公園を公開。小樽水族館が冬季営業中は閉鎖して一般公開していない怪獣公園を飼育員の解説を聞きながら巡る期日限定の恒例イベント、ウィンターガイドを開いています。怪獣公園の生き物たちが冬を過ごす姿を見たいという来館者の要望に応えようと、水族館が毎年行っています。25日に行われたツアーでは、飼育員が怪獣公園や本館のバックヤードを案内、トドへの餌やりにも挑戦しました。 次です。ナマコの密漁摘発、小樽海保に同表彰。特定水産動植物のナマコの組織的な密漁を摘発した功績で、北海道は28日、小樽海上保安部に本年度の漁業秩序確立功労者表彰を贈りました。小樽海保は昨年5月、小樽市桃内の沖合で、道の許可を得ずに、合わせて1107キロのナマコ、およそ500万円相当を密漁したとして、20代から40代の男、合わせて10人を漁業法違反の疑いで逮捕または書類送検しました。次です。小樽食安管内、4ヶ月連続前年割れ、11月求人倍率 1.30倍。小樽公共職業安定所がまとめた小樽食安管内、小樽市など6市町村の昨年11月の雇用情勢によると、求職者1人当たりの求人数を示す有効求人倍率は、前年同月比 0.16 ポイント減の 1.30 倍で、4ヶ月連続で前年同月を下回りました。食安は北海道新幹線札幌延伸工事や関連の整備業務などで求人は堅調なものの、昨年10月の最低賃金引き上げで求人の更新を見合わせる企業も多かったと指摘します。次は余市からです。ニシン漬けの文化伝承、児童・高齢者参加し講習会、余市町教育委員会と余市水産博物館活動協力会は24日、町中央公民館でニシン漬けを作る講習会を開きました。古くからニシン漁で栄えた地域に伝わる食文化の伝承が目的で、講師は町内の水産加工会社、丸光福原信行商店の福原光太社長が務めました。小学生から高齢者までの23人が参加しました。次は岩内からです。岩内商工会議所の新年恒例会が27日、町内の飲食店で開かれ、地元企業や行政、団体のトップが今年の展望を語り合いました。来賓の尻部市総合振興局の滝川局長や村田道義らを含むおよそ60人が出席しました。次はルスツからです。ルスツ村は新年度、村内の小中学校と放課後児童クラブ、学童保育、認定子ども園の給食費を無償化する方針を固めました。関連条例案を30日、開会予定の臨時村議会に提出します。羊蹄山周辺の町村で、学童保育の給食費まで無償化するのは初めてです。佐々木教育長は、子育てするならルスツ村でとアピールしたいと狙いを語っています。次は蝦夷富士です。小樽団体職員、笹原薫さんの甘酒の思い出。めったに子供にお菓子など買ってくれることがなかった父ですが、時々、お菓子を買ってきたよと広げた袋の中はきなこねじりとか塩飴などでチョコレートやキャラメル、スナック菓子などが好きな子供にとってがっかりするようなものばかりでした。また父が銭湯に行くとアイスキャンディーを買ってきてくれることが時々ありましたが、子供が好きなソーダ味だとかいちご味などではなく、小豆アイスだったりするのもがっかりパターンでした。冬になると雪遊びですっかり冷えた体で家に帰ってきた時など、 母親が甘酒を作って待っていてくれることがありましたが、ココアの方が好きな子供にとって、これもがっかりパターンの一つでした。しかし、当時の父や母より年がいった今、きなこねじりや小豆アイスを買い、甘酒を作ってくれた気持ちがわかるようになりました。きなこねじりも小豆アイスも、そして甘酒も、今では本当に美味しいと思います。特に甘酒は大好物です。甘酒といっても酒粕をお湯で溶いて砂糖や生姜で味付けするものですが、甘みとともに酒粕の酸味やほのかな酒の香りがたまらなく、がぶ飲みしてしまいます。ある土曜日の午後、社長を交えた会議の前に、自宅でたくさん甘酒を飲んで臨んだのですが、同僚から、お前酔っ払ってない?と言われ、確かに顔が真っ赤で気持ちもふわふわしていました。甘酒で酔っ払うんだなぁと妙に感心した思い出があります。笹原薫さんの蝦夷富士でした。以上で29日木曜日の小樽しりべし版を終わります。